今私たちが勉強していることは非常に、高貴なテーマですね。ロイヤルファミリーの学ぶべき素晴らしい、テーマを扱っております。神が作られた最も美しい一大傑作、人間について学んでいます。そして、このキリストのために、神様のために、特別にもう他の被造物には任せることのできない特別な役割を私たちに果たさせるために、堕落した私たちではありますが、これを回復して、そして世界の人々ばかりでなくて全宇宙に神様のご品性栄光を表そうと目論んでいらっしゃる。本当に感謝したいですね。たとえ理想は高すぎても、我々の花もこなるイエス様は登ってきなさい、そして私が十分に恵みを与えようと約束していらっしゃいますから、この我々は早く到達したいという望みはあるけれども、ね、頂上に登りたいという望みはあるけれども、しかし亀のように非常に遅いことにも、またそういう事実にも気がつきますけれど、目標さえ忘れなければ必ず神様が我々のうちに実現してくださるということです。完全な品性、これが我々の目標です。しかし体力も知力も道徳的な能力も、すべて神から与えられたタラントを最高度に発達させることを神は望んでいらっしゃるんですね。そう、シラバスの105ページ見てみましょう。シラバスの105ページ。これは特に青年たちへのメッセージです。青年への使命。神の言葉を信じる者たちに非常に高い聖なる向上心が求められている。105ページ、あるいは104ページだね、全人の発達が要求されているというところね。その一番、利己的でなく高級高尚なことなら、どんなものにでも優れたものになりたいというのが彼らの熱烈な欲求でなければならない。青年が模倣すべき方としてキリスト、聖なる待望を青年が持ち、青年という言葉がよく出てきます。そのために青年が召されたのはこの働きをするためである。飛んでますけどね。その次の段落を見てみましょう。愛する青年方よ、あなた方の一生の目標、また目的は何ですか。あなた方は世に名を上げ地位を得ることができるような教育を熱望していますか。あなた方はいつかは知的偉大さの最高峰に立つことができるかもしれないとか、審議会や立法会議に連なって国家の法律を制定する身分になれるかもしれないということを口には出さなくても心の中に思っていますか。そうした待望には何も悪いことはありません。最高峰を目指すことは、そう、その標準に到達するために骨身を惜しんではなりませんと書いてますね。で、下から2行目、そう、4行目から読む、下から4行目。伝道地のほとんどの牧師たちが神が与えた力を尽くすならば、読み書き文法において優れるばかりでなく、言葉においても熟達したものになるであろう。彼らは目標を高く置くことが重要である。しかし彼らは知識において、宗教的知性において高い標準に達しようと力を注ごうとしないっていうんですね。そう。で、2ページ見てみました。その次のページ、2番。 2番、信者は世の人よりももっと高い発達を示すべきである。現実にしかし世の中の人が知識において技術においていろんなことにおいてずっと発達しているように見せられますよね。だけど神様はね、世の人よりももっと高い発達を示すべきであると言ってらっしゃる。これ教会に来てただ心さえ良ければいいというんじゃなくて、本当に高い目標を持って、その高い目標に進むように神様は望んでいらっしゃるんだから、そして世の人よりももっと高い発達を示すべきである。でこれはね、大学出なくてもいい、ね、高等教育を受けるチャンスがあれば受けてもいいけれども、学校行くチャンスがなければないでね、人は与えられた環境で高い標準に到達することができると霊感の言葉は言ってますね。真ん中のそのページの真ん中の真ん中ちょっと下ですね、私たちに与えられた機会と特権に目覚めさえすれば、自学自習によってはるかに大きな成果を見ることであろう。自学自習、柳川先生っていらっしゃ、ね、いらっしゃるけれども、あの人はね、産育学院出ただけですけれども、自分で自学自習して独学でね、ヘブル語ギリシャ語もね読めるようになってる。すごいですね。だから置かれた環境で、神様の望んでいらっしゃる高い高い目標に到達することができるというんですね、うん、この次の段落を見てみましょう、うん、私たちは神を信じ、神が人の心に働く力を信じているから、知力と理解力、技術と知識に優れていることを示さなければならないというんですね、うん、啓発するようにこれ、実物教訓から、そのキリストの実物教訓を今度再び読み直してね、非常に感動しました。品性ばかりでなくて、知力、体力、そして道徳的な能力をね、限りなく非常に高い目標に向かって啓発するように進められてるんですね。怠けることは罪であるって言うんですね。いやー、本当に、ここにね、スライド見てみましょう。神様を神のために発達させる、これ実物教訓からですが、キリストの弟子になったのであるから、全てのものを捧げてキリストに従う、するとキリストはこれらの賜物を清め、交渉にして再び私たちに返してくださる。何のために？同胞を祝福するために。同胞を祝福するため、神様の栄えのためならば、神様はもう喜んで助けるというんですね。タラントというのがあります。タラントの正しい用い方って実物教訓にありますから、皆さんももう一度読んでみてください。タラントはどんなに小さくてもね、活用しなければならない。私たちが何よりも心に留めなければならないことは、どれほど受けたかということではなくて、現に与えられているものをどのように活用しているかということである。同胞のためにこれを活用する、発達させることは第一の義務と書いてある。神の計画を成就しようと真心からの努力をする者を主が選ばれるのは、彼らが完全であるからではなくて、 彼らが神と結合をすることによって完全に到達できるようになるためだというんですね。キリストも4000年の遺伝の法則を受けて、肉体的に、そして知的な能力にも道徳的な能力にも劣った能力を取られたけれども、しかし彼は自ら啓発して発達して、決して野々ではなかったんですね。この当時の律法学者、パリサイ人律法学者たちを本当に驚かせた。学問も受けてないのに、一体この子は、この青年はどこで学問を受けたんだろうってね、彼に反論することのできるものは一人としていなかった。御言葉に精通した。そして明日もやりますが、人間の知力を発達させるための一番いい方法は聖書の研究だって書いてある。聖書の研究、これ神様がそう言ってらっしゃるんだからね。神は高い目標を目指すことを決心した者だけをお受けになる、ね、それは神かもしれないよ。我々学力がなくて、そして親の遺伝を受けて弱い知力を持ってるに過ぎないかもしれないが、目標を高く目指して、そして上がってきなさいとおっしゃるんですね。道徳的完全が全てのものに要求されている。品性が不完全であることは罪であるって。品性が不完全であることは罪である。だから不完全な罪、イエス様は信じているからといってそのままの状態で天に上げられることは期待しないでください。目標を目指して与えられる光に従って最善を尽くしているならば、最後に神様がそれなりに与えられた光によって裁いて公平な裁きをなさるんですね。神と共に働くものとなることを神様願っていらっしゃるものは、体のすべての器官と精神の能力と完全な状態にするように努力しなければならないというんです。体も精神の能力も完全にするように努力しなければならないというんですね。不可能であるということは自分の心の中でそう思ってしまうからである。だから完全な品性が議論になるのはね、そう思ったらそうなれないけども、神様はそうなれるとおっしゃるから、神がお命じになったものは何て書いてました？そうなれるというね、成就される、不可能であるということは自分の心でそう思ってしまうからである。勝とうと思わなければ勝つことはできない。これ世の中の人もよく知ってる。スポーツマンも、心が清めを受けずに汚れていることと神の支配に喜んで従わないことから本当に困難なことが生じるのである。優れた働きをするように神から資格を授けられた人々の多くがなぜ何らなすところがないかというと、彼らは何もしようと努力しないからである。世には何の確かな目的も持たず、何の標準もなく一生を送っている人が多くいる。このような人は彼らの仕業に相応した報いを受けるようになる、ラオデキアの我々目覚めたいですね。神様は高い目標を持っていらっしゃる。でね、達しないで死ぬ人もいるよ、目標に。だけどもね、目標を目指して努力すること自体に我々を回復することがなされていくんです。その努力自体に非常に意味がある。僕なんて言った今、 で不可能ということはね、心の中でそう思うからであると。いや、可能と思ったらそうなれる。なぜ？人にはできないが神にはできないことはない。人間は自分が定めた以上には出ることができないことを記憶しなければならない。これとてもいい引用だね。そこで どんな、うん、これおかしい。正しい方面に向かって断固として進むとき、環境は妨げとはならない。自分の環境、自分の事情はそんなこと不可能だと言い訳するけれども、環境は妨げとならない。かえって私たちの助けとなる。ニックさんのあれ動画見ましたね。あんな環境だよ。手足がない。あの環境はかえって助けとなって、多くの人々に涙を流させ、そしてもう発奮させ、ね。彼ができるんだったら自分もできると言って、そして努力に踏み込んだ人がどれくらいいるだろう。私たちは主の栄光のためにあらゆる品性の徳を養うように熱望しなければならない。だからテーマソング、イエスのごとくに我はならまし、この願いごとぞひたすらなるという、あのテーマソングを選んだんです。熱望。もう僕は70過ぎたけれどもね、青年たちチャンス多くある。そして最後の世代の人たちはカレブ、ヨシュア、モーセ、彼らのような立派な器となって、そして証を立てるように神様計画していらっしゃる。世の中の人たちよりももっと高い発達を示さなければならないというんですね。はい、107ページ見てみましょう。この発達を妨げるものを、聖書さん あのスライドでもありました。肉体の習慣、知的な怠慢、ね、道徳力を養わない意志力が与えられているのに意志を行使しない。107ページね、肉体の習慣はどのように精神に影響するか。過当な性質にふけることは知的衰弱の最大原因であり、魂の成果の最大の障害である。低い性質に、例えば食欲に端的する、情欲に端的するとかね、いろいろ書いてます。その真ん中にね、 G の問題が書いてます。普通世の中は心理学者たちもね、 G 行為、子供たちが G 行為するのはね、これは何も悪いことではない。青年たちが、あの少年たちが発達するへの自然の行為だというけどもね、霊感の言葉は G の問題。これその次の一番最後の段落を見てみましょう。そうかね。あ、まあ、G の問題。立派なことを言う人々の中に G の罪とその確かな結果を理解しない人があります。長い間の習慣は彼らの知性を盲目にしてしまいました。彼らはこの恥ずべき罪がどんなに恐ろしい罪であるかを自覚していないのです。青年や子供たちは男も女も道徳的に汚れた行いをし、心身を破滅させるこの憎むべき悪癖を行っています。クリスチャンと自称する多くの人たちは、この行為によって、同じ行為によって、心が麻痺されて、彼らの道徳的知覚はそれが罪であり、もし続ければ心身が全く破滅に陥ることを理解できなくなってしまいます。神の形に作られ、地上で最も高尚な存在者である人間が自らを獣に変えてしまうのです。 彼は自分自身を卑しくし堕落させるのです。クリスチャンは皆情欲を抑制し原則に制御されることを学ばなくてはなりません。彼はこうしない限りクリスチャンと呼ばれる価値がないのです。 G は他のどんな悪よりも人類を堕落させた。心理学者カウンセラーたちはいやこれは当たり前の人間の青年たち少年たちの行為だという。だけども神様は全く反対のことを言ってらっしゃるね。はい、次のページの2段目、2段落。あなたは彼らの不思議な物忘れに驚かなかっただろうか。最も単純で何度も繰り返された指示がたびたび忘れられる。彼らは素早く習得するかもしれないが、それは彼らにとって特に益にはならないことであろう。心はそれを保っていられないのである。彼らの知能を使って一生懸命勉強して学ぶことがザルのように流れ去る記憶力によって失われていってるというんですね。記憶力が破壊される、そう。道徳的知的能力は下劣な能力によって圧倒される。気力を失い頭脳は弱められる。繊細な脳細胞は不自然な行動へと駆り立てられ幾分か麻痺する。道徳的知的能力は弱められ道徳的欲情が強くなる。能力を欲情の行いに委ねると脳と神経の力を乱す。不純の罪は肉体的活力と知的能力を減少させそのうち知的な駆使する知的な活動をね、知的にこう、一生懸命考えようとして頭を使おうとすると、短い時間で飽きする。記憶は断続的になる。っていうんですね。これは、あまり言われないことですが、家庭の教育やらいろんなものに書いてあるから僕挙げたんですが、だけれどもね、それであっても罪の増すところに恵みはいや増すなりということを覚えてみましょう。神様必ずね、神様に心を傾け、罪への傾向から神様に心を傾けると、神の律法に神の法則に心を傾けると神の恵みは働いてね、イナゴが食いつぶしたものを回復してくださる。回復してください。そこに我々の望みがあるということを覚えてみましょう。絶対に失望しないでください。しないようにしましょう。御言葉に親しむ。よく令和で言われるんですが、汚れたコップ、ドロドロになって、ね、泥水、これを清めるためには、水道の蛇口をひねって、じゃーっと水を流すと、やがて汚いのは出ていって、きれいになる。きれいな水がたまる。そう。神の恵みに我々の頭をさらす。清い御言葉にさらすと、きれいになってくる。漫画とかなんとか、ね、いろんな変な雑誌があるね。あんな汚いものを見て飲んでると。いつまでも清くならない。清い水に浸す。そして清くなっていく。神様にあって必ず可能になるんですね。はい。2番はね、過食。これはもうよく言われてます。過食。もうそれは。それからその次のページ。肉食の知性に及ぼす影響。その上の方を見てみましょうね。109ページ。肉食の知性に及ぼす影響というところの上の方の引用文。2行目。このような生活をしていくならば、食欲と情欲の端的。 このような生活をしていくならば、彼らの思想はもっと自由に湧き、ごめんなさい、前から読まないとわからんね。彼らの有用性は彼らの食欲と情欲を制するならば、そういう節制の生活をするならば、彼らの思想はもっと自由に湧き、言葉は流暢になり、宗教活動は活気づき、聴衆に与える印象もさらに明瞭になる。鋭敏な清い情緒を鈍らせる、そういう不節制なことはやめましょうということだね。はい、3番、肉食が知性に及ぼす影響、霊性に及ぼす影響、これはエレン・G・ホワイトの書物の中によく書いてます。ミニストリー・オフ・ヒーリング、食事と食物への勧告、健やかな生活、健やかな生活、印刷されてますから、あれは教団では出してない。だからあれとっても大事な本です。ぜひ読んでください。で、あとは4番はね、どんなものが知性を鈍らせるかということ、この書いてますね。あんまり柔らかい食事ばっかりする。噛む噛む噛み噛みしないね、食事。柔らかい水分の多いものばっかり食べる、種類が多すぎる食事、柔らかいもの、噛むということがないと能力は弱るということも一般の学者たちが言ってますね。これも言うまでもない、ホワイト人は前々から言ってた。種類が多すぎる食事、ね、単純な食事、朝これ食べたら昼は変わったもの、ね、朝昼晩出るものみんな食べたらね、もうだから自分で選択しないといけない。急いで食べること、しばしば間食することもこれもよく知ってますね。2、3種類の単純な食物。はい、これはもう皆さんよく知ってます。次のページ、5番。肉体の運動と知性との関係、これもよく皆さん知ってるでしょう。そう、これももういろんなところからその引用文、時々同じのが何回も現れますが、肉体が知性に及ぼす影響、そして霊性が肉体に及ぼす影響、知性が霊性に及ぼす影響、全部ね、分析してから同じ引用文がこう出てきます、はい、で110ページの一番下、2、肉体の駆使と知的駆使と均等にするというの、この駆使というのはね、なんて言ったら英語で何だったかな、頭をね、頭をこうちょうど筋肉をやるときに、もうこうなんていうかね、なんていう言葉を使ってたかな、もうこうストレッチするように、ストレッチでストレッチ、そういうふうにね、駆使する、ただ酷使かな、酷使なんていうかな、ストレッチもっとね、力を使ってという意味ですね。頭もそう、頭もただ柔らかいものを頭に入れて表面的な、ね、思考じゃなくてね、難しいものにあえて当たる、相撲取りが横綱の胸を借りるように、そういうふうにやりなさいって言うんですね、はい、だけれどもまたね、111ページ、次の ページの過度な肉体労働、疲れすぎてはならない。疲れすぎてはならない。そしたらね、肉体運動不足も病気になりやすいし、肉体使いすぎるのもまた病気になりやすいというんですね。で、面白い引用文があります。真ん中、知的な活動によって促進される頭脳の電力はって書いてある。知的な活動によって促進される、促される頭脳の電力。剛さんがそれ話したね。あの電流はね、知的な活動によって促進される。身体の全部に生気を与え、病気に対する抵抗を計り知れないほど助ける。だから、肉体労働ばっかりしてね、頭使わない人は病気になりやすい。頭ばっかり使って運動不足の人もそうであるけれども、頭使うということは、電力、この頭脳の電力を全身に生気を与えるようにね、循環するって言うんですね。面白いね、これ。頭を使うということ。病気に対する抵抗力を強めるって言うんですね。はい。次は、まあ、あとはもう皆さん、睡眠と休息、112ページ、次のページ、姿勢と衣服、どんなに睡眠が大事であるかということね、これももう一般に言われてます。だけども、あと問題は実行すること。真理は実行しないと。ね、113ページ、次のページ、神経、脳神経。3番、丸三。何が病的にするかっていうんです。まあ、情欲の端的とか、意の不正の扱い方とかいうのがあります。これちょっと皆さんにお見せしたいと思います。はい。我々の知性を汚すもの、あるいは知力を弱めるもの、どういうのがあるかということですね。先ほどは肉体的な習慣が知力を弱めるということを学んできました。知性を汚すもの、肉と霊の一切の汚れから清くなろうではないか。我々にはね、この肉体のクレンジングだけじゃなくて、頭のクレンジングも必要だとエレン・ジョファイト言ってらっしゃるんですね。神を認めない哲学的思索や科学的研究が多くの人を懐疑論者にしている。今日の学校では学者が研究の結果として得た結論を注意深く教え、丁寧に説明しているが、それにつれてこれらの学者が正しいならば、聖書は正しいものではありえないという印象を明らかに与えている。懐疑論は人間の頭には魅力的である。青年は彼らの創造を魅惑する独立的精神をそこに発見し、それに騙されサタンに勝利を得させてしまう。サタンは青年の心にまかれた懐疑の種を一つ一つ養い、疑惑の種を一つ一つ養い、成長させ実を結ばせる。そして間もなく多数の無神論者が生まれるのである。無神論者の著書をね、読むこと、いっぱい読むこと、これは必要であると考える。こうした著書に立派な思想が多く記されていると考えているからである。サタン自身は天の宮で教育を受け、悪いことと共に善の知識を持っている。彼は尊いものと汚れたものを混ぜて与える。歴史や神学の著書、キリスト教会でもね、キリスト教の学校でも、神学校でも、 聖書と証の文をこうウィリアム・ミラーみたいに自分で徹底的に研究させる代わりに、おお、この神学書を読ませる。この知識が福音を助ける、教えを、福音を教える助けになるように考えている。しかし、人間の説を骨折って研究することは、伝道を強めるよりもむしろ弱める傾向がある。歴史や神学の著書がどっさりと書斎に満ちているのを見ると、なぜパンにもならぬもののために金銭を費やすのかと思う。人々が学び教えている神学も大部分人間の思索の記録に過ぎないって言うんですね。古典文学、かっこいいね、古典文学、クラシック。大学で多数の青年が生涯のうちに最も良い歳月を大部分ギリシャ語とラテン語の勉強に費やし、その研究の間に異教の文学の悪思想によって頭脳や品性が形作られているのであるが、一般的に見てこれらの国語研究にはどうしても異教文学を読むことだとする考えが多い。この古典にはね、古典に通じている人はギリシャの悲劇は近親相姦、殺人、肉欲的、復讐心に燃えた神々に対する瞳悟空の話に満ちていると言っている。こういうのは役に立たないというんですね。箴言の6章の28節。人は熱い火を踏んでその足が焼かれないであろうか。そう。ギリシャ語とラテン語の知識、ヘブル語の知識、ね、必要ではあるんですね。だけども注意しないと、現代我々の手近にあるそのなんていうんですか、霊感の言葉をおろそかにして愛物に熱中することがある。戦場文学、今日人気のある出版物は多く戦場的な話を満載している。罪悪を教え破滅の道へと彼らを導く。まあこれ小説がみんな映画になっていくのね。小説、恋愛小説やつまらない刺激的な小説もまた読者には同様な災いとなる。これは何、あ、これミニストリーフヒーリングという本に書いてますから、細かく読んでみてください。高級な小説、真理を教え大きな罪悪を暴露する目的で書かれた小説がある。これらの著者は良いことをしている一面、また無限の害をも及ぼしている。その中には特に青年の想像力を刺激し、危険に満ちた思想を起こさせる感情や大げさな描写があり、こうして描写された光景は彼らの思想の中に繰り返し見られるのである。霊的な働きをできなくしてしまう。聖書に対する清みを失わせる。天の事物を思う余地をなくする。情欲が刺激され、ついに罪を犯すようになる。高級な小説が。多数の哀れななおざりにされている家庭や長期療養者や精神病患者は小説を読む習慣が元でそうなったのである。恋愛小説をね、少女たちが読んで、そしてなんていうんですか、精神病に行く人たちが多いですよ。まあいいでしょう。これはおとぎ話、伝説、小説、この概をエレン・ジー・ホワイトは非常に説いていくんですね。これはまあいいでしょうね。で、今日はそう、そうした知的な食べ物として入れられる 読むことによってどれほど我々の知力が弱められて知性が汚されているか、こういうもので、まあ今は書物でなくてもテレビを通して雑誌を通して出てきますよね。いつの間にか汚されている兄弟たちを、このような約束を受けているのだから、肉と霊の汚れから、一切の汚れから清くなろうではないかと御言葉は訴えているんですね。そしてもし知力を弱めるものはやめて、そして知力を強めるものに時間を費やす。そしたら必ず我々の知性はきれいになって知力は発達するというんですね。で、じゃあ明日は朝はね、あ、ごめんなさい、明日の午後、どうしたら知力を啓発し発達させることができるかということを114ページあたりから学んでみたいと思います。知力を発達させるのは品性を完成するためです、ね、目標はこれはタラント、この与えられたタラントを我々用いて早く花婿イエスを迎える準備をしなければならないんですね。脳神経を通して天と交わる点だから、天に行ってもそうだから、地上で精霊が我々の心の中に脳神経を通してもう制限なく働いてもらえるように準備したいですね。後の雨を受けた人たちはもう人から教えられる必要がない、もう彼らは直接聖霊があらゆる真理に導く、あらゆる真理に導く。だからよくね、どうしたら聖書をよく理解できるんですかねと、どうしたら聖書に神の御言葉に対する興味を持つことができるんでしょうねと、一つはね、聖書に対する清みを失わせるものをまず掃除する、なくする、ね、そしてそしたらだんだん食欲が、聖書に対する食欲が出てくる。荒垣先生もね、牢獄にいたときに日本語の聖書を一つしか読むのがなかった、一つしか。だからもう集中して彼はね、読んだんです。彼が三国学院に来た時によく聖書だけは知ってたね彼、うん、だけはって言ったらごめんなさいいや本当に神様の聖書の言葉よく知ってたよ。だからね、聖書に対する食欲をなくするものはね、もうできるだけ退ける。そして本当に人はパンだけで生きるのではなくて、何でした、神の口から出る一つの言葉で生きるのである。だから今はね、聖書信教ではなく削られているのがたくさんある。しかし素晴らしい栄養素があるんです、削られたものの中に。一つの言葉全部必要なんですね。そう、大事な栄養素がなくなっている、だからぜひみんなでお互いに、明日はそのどうやって教会に来ていて知力を発達させるか学んでいきましょう。お祈りします。